21。私の家に関する私の記憶は、総じてこういうふうにひなびている。そうしてどこかに薄ら寒い哀れな影を宿している。だから今生き残っている兄から、ついこの間、うちの姉たちが芝居に行った当時の様子を聞いたときには驚いたのである。そんな派手な暮らしをした昔もあったのかと思うと、私はいよいよ夢のような心持ちになるより他はない。その頃の芝居小屋はみんな猿若町にあった。電車も車もない自分に、高田馬場の下から浅草の観音様の先まで朝早く行き着こうというのだから、大抵のことではなかったらしい。姉たちはみんな夜中に起きて支度をした。途中が物騒だというので、用心のため、ゲナーがきっと友をしていったそうである。彼らは筑道を降りて、柿の木横丁から揚げ場へ出て、かねてそこの船宿にあつらえておいた屋根船に乗るのである。私や彼らがいかに良きに満ちた心を持って、のろのろ砲兵交渉の前からお茶の水を通り越して柳橋まで焦がれつつ行っただろうと想像する。しかも彼らの道中は決してそこで終わりを告げるわけにはいかないのだから、時間に制限を置かなかったその昔が、なおさら解雇の種になる。大川へ出た船は、流れを遡って吾妻橋を通り抜けて、今戸の有名楼のそばにつけたものだという。姉たちはそこから上がって芝居茶屋まで歩いて、それからようやく儲けの先に着くべく、小屋へ送られていく。儲けの先というのは必ず高止まに限られていた。これは彼らの何々顔なり、髪型なりが一般の目によくつく便利のいい場所なので、派手を好む人たちが争って手に入れたがるからであった。幕の間には役者につついている男が、どうぞ楽屋を遊びにいらっしゃいましと言って案内に来る。すると姉たちは、このちりめんの模様のある着物の上に袴を履いた男の後について、たのすけとか、としょうとかいうひいきの役者の部屋へ行って、扇子に絵などを描いてもらって帰ってくる。これが彼らの見栄だったのだろう。そうしてその見栄は金の力でなければ買えなかったのである。帰りには元来た道を同じ船で揚げ場まで漕ぎ戻す。不用心だからと言って、下男がまた提灯をつけて迎えに行く。うちへ着くのは今の時計で12時くらいにはなるのだろう。だから夜中から夜中までかかって、彼らはようやく芝居を見ることができたのである。こんな華やかな話を聞くと、私は果たしてそれが自分のうちに起こったことかしらんと疑いたくなる。どこか下町の富裕な長家の昔を語られたような気もする。もっとも私の家も侍分ではなかった。派手な付き合いをしなければならない名主という町人であった。私の知っている父はハゲ頭のじいさんであったが、若い自分には一中仏性を習ったり、馴染みの女にちりめんの積み上げをしてやったりしたのだそうである。青山に電池があって、そこから上がってくる米だけでも、うちの者が食うには不足がなかったとか聞いた。現に今生き残っている三番目の兄などは、その米をつく音を始終聞いたと言っている。私の記憶によると、町内の者がみんなして私の家を呼んで、玄関玄関と唱えていた。その自分の私には、どういう意味かわからなかったが、今考えると、式台のついたいかめしい玄関付きの家は、町内にたった一軒しかなかったからだろうと思う。その式台を上がったところに、つくぼうや袖絡みや薩又や また古ぼけた馬上提灯などが並んでかけてあった昔なら、私でもまだ覚えている。22。この2、3年来、私は大抵年に一度くらいの割で病気をする。そうして床についてから床を上げるまでに、ほぼ一月の日数を潰してしまう。私の病気といえば、いつも決まった胃の故障なので、いざとなると絶食療法より他に手のつけようがなくなる。医者の命令ばかりか、病気の性質そのものが私にこの絶食を余儀なくさせるのである。だから、病み始めより回復期に向かった時の方が、余計痩せこけてフラフラする。一ヶ月以上かかるのも、主にこの衰弱がたたるからのように思われる。私の立ち位が自由になると、黒枠のついた吸い物が時々私の机の上に乗せられる。私は運命を苦笑する人のごとく、シルクハットなどをかぶって、葬式の友に立つ。車を買って斎場へ駆けつける。死んだ人のうちには、おじさんもおばさんもあるが、時には私よりも年が若くて、平成からその健康を誇っていた人も混じっている。私は家へ帰って机の前に座って、人間の寿命は実に不思議なものだと考える。多病な私がなぜ生き残っているのだろうかと疑ってみる。あの人はどういうわけで私より先に死んだのだろうかと思う。私としてこういう目想にふけるのはむしろ当然だと言わなければならない。けれども自分の位置や体や才能や、すべて己というものの折りどころを忘れがちな人間の一人として、私は死なないのが当たり前だと思いながら暮らしている場合が多い。度胸の間ですら、線香の際ですら、死んだ仏の後に生き残った、この私という形骸を、ちょっとも不思議と心得ずに済ましていることが常である。ある人が私に告げて、人の死ぬのは当たり前のように見えますが、自分が死ぬということだけはとても考えられません、と言ったことがある。戦争に出た経験のある男に、そんなに大の者が続々倒れるのを見ていながら、自分だけは死なないと思っていられますか、と聞いたら、その人はいられますね。大方死ぬまでは死なないと思っているんでしょう、と答えた。それから大学の理科に関係のある人に、飛行機の話を聞かされたときに、こんな問答をした覚えもある。ああして始終落ちたり死んだりしたら、後から乗るものは怖いだろうね。今度は俺の番だと一気になりそうなものだが、そうでないかしら。ところがそうでないと見えます。なぜ？なぜって、まるで反対の心理状態に被害されるようになるらしいのです。やっぱりあいつは墜落して死んだが、俺は大丈夫だという気になると見えますね。私もおそらくこういう人の気分で、比較的平気にしていられるのだろう。それもそのはずである。死ぬまでは誰しも生きているのだから。不思議なことに私の寝ている間には、黒枠の通知がほとんど来ない。去年の秋にも病気が治った後で3、4人の葬儀に列したのである。その3、4人の中に社の佐藤君も入っていた。私は佐藤君がある宴会の席で社からもらった銀杯を持ってきて私に酒を勧めてくれたことを思い出した。その時彼の踊った変な踊りもまだ覚えている。この元気な屈強な人の弔いに行った私は、彼が死んで私が生き残っているのを別段の不思議とも思わずにいる時の方が多い。しかしおりおり考えると、自分の生きている方が不自然なような心持ちにもなる。そうして運命がわざと私を愚弄するのではないかしらと疑いたくなる。